すいません、報告がなんか長くなっちゃったんですけど、本当にあのさっきも言ったんですけども、私は今回の旅で本当にね、従順と忠実ということをすごく考えさせられました。
I learned a lot of obedience this trip.
私たちはね、従順したくないですよね、生き物、人間って。
The people don't want to have obedience.
だけれども、
But?
従順って聞くと私たちは何も考えずにこうロボットのように神様の言うことにただ従うだけってこう考えちゃうと思うんですけども。
We have an image of obedience that is like moving like a robot. What God said.
でもそれは違うんですね。
But it's wrong.
神様は私たちに自由な意思を与えてくださったんです。
God has gave us a feeling a freedom to do many things.
だから私たちは自分の自由意思を働かせて、それが御心かどうかを考えて、御心に照らし合わせ、御言葉に照らし合わせて祈りつつ確認していくんです。
And with the freedom, we choose that with the reading the Bible and praying.
だから神に従うということはやらされているのではなくて、自分で選び取っていくっていう積極的な行為なんです。
And what we the obedience is we choose it and we follow it.
従順、神様への従順があると実は私たちの人生にすごい祝福があるんですね。
If we have obedience to God, we have a lot of blessing from God.
目の前の状況はとても従えない。神様それは無理って思うようなことでも、時に神様は従いなさいっていうことがあるんです。
The situations that we don't want to obedience God, but God help us.
でも、ね、できないじゃなくて、私たちがそれを選んで従った時に、私たちは主から義と認められて祝福が受けられるんです。
And God will see us just when we obedience God, and He will give us much blessing.
こういう原則は聖書の中にいっぱい出てきますよね。
And this rule is written in the Bible a lot.
まあ、例えばイスラエルの民がエリコの城壁を落とすときに7日間回って叫べって言われたんですね。
And the Bible says in the Erico, they were walking seven days, seven times.
人の考えではありえないですよね。
And the thought of a people, it's like impossible.
強固な城壁が7回、1日7回回って叫んだら崩れるなんて皆さん考えつきますか？
Can you imagine that you walk seven times and you will shout and will fall? It's like impossible.
でも信仰を持って従順に従った時に、神様の驚くべき御業が表されるんです。
But when faith and obedience, God will manifest His glory, His power in that place.
で、これを体験していくと、もう私たちの信仰が成長して、さらにさらに大胆な信仰の領域へと入っていくことができるんです。
And if we experience that, we can have much faith and we can go to more and more.
例えばアブラハムという人はすごく信仰の人、従順の人でした。
Abraham was aPerson who had a lot of faith in God.
ヘブルスの11章8節に、
And Hebrews,
信仰によってアブラハムは相続財産として受けるべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くかを知らないで出て行きましたとあります。
And Hebrews says that Abraham was going to the place that he didn't know where to go, but he went because God said.
皆さんできますか？どこに行くか知らないで出て行けって言われて。
Can you do it if you don't know where to go?
でもこれに従ってアブラハムは神様からあらゆる祝福を受けたんです。
But through this, Abraham had a lot of blessing from God.
でもそんなアブラハムに大変な従順を神様次にまた要求されました。
And later, God had, he said that.You have to obedience that one.
創世記の22章に出てくるお話ですが、
And Genesis 22 says,
一人子イサクを捧げようと言われたんです。
Give me your only son, Isaac, to me.
ね、しかも主はイサクから出るものがあなたの子孫になるっていうこととか、子孫をおびただしく増やしますよっていう、ね、そしてあなたから王が子孫として出てきますよって、そこまで約束も与えてくださっていたのに、その子供を神様はどういうわけか 捧げようって言ったんです。
Even though he had promised a lot of things that if your son will have a lot of descendants, it will be your descendants and many things, but God said to him that give me your son.
でももう混乱ですよね。あの約束は何だったの神様。
He was very confused.
どうして？なんで？
Why?
でもイサク、アブラハムはその時どうしたかというと、アブラハムは朝早く起きてロバに鞍をつけ従者を従えてイサクを主のお告げになった場所へ連れて行かれたのです。アブラハムは速やかに主の言ったことに従ったんです。
But Abraham did what God said in the morning. It was like fast, very fast.
どんな理由かわからない、なぜかわからない、だけれども主が決して良くないことをされるはずがない、指示されるはずがないという確かな確信があったからです。
He didn't know why he said that, but he had a faith in God, so he did it.
ローマ書の10章11節に、彼に信頼する者は失望させられることがないとあります。
In Romans 10:11 says that if we believe in God, he will not fall us.
アブラハムの例からも本当の服従とは2つのポイントがあると今日は見ていきたいと思います。
I want to see through the Adam story.
一つ目は絶対的な主権に従うということです。
There are two points. One is obedience, the
絶対主権となっている主権、
the authority?
Authority.
Authority.
結果がどうであれ疑問を持たず、それをしたことで自分にどんな利益があるのということを考えず、
Not thinking about the things we'll have, the person, but thinking about God.
またそれをしたらどんな結果になるの、私にとってどんなことが起こるのっていうことを
even though you don't see the
知ろうともせず、不平なく言われたことを 100% 信じることです。
and don't say anymurmuración, the things bad, and obedience.
で、2番目は神のご計画を認めるということです。
And the second is, recognize the plan of God.
人の知恵では神様のすべての計画を知ることは絶対にできません。
In the mind of the human, we cannot understand the marvelous plan of God.
でも難しいのは、分かってるけどできないんだよね、従いたいけど難しいんだよね、辛いんだよねって私たちは思ってしまうことです。
But sometimes we think that I know it's good, but I cannot obedience God.
でも聞き従えない理由っていうのはなぜかというと、それは神ではなく自分の思いと心、自分の計算に従っているからなんです。
Why we cannot obedience God is because that we are thinking too much of ourselves and we cannot believe, trust, hold totally in God.
これらの思いを私たちは打ち砕いて従うと驚くべき神の御業が体験できるんです。
And we, if we, if we kill our desires, and if we obedience God, we can follow Him.
でも私たちの自分の力ではなく聖霊様の助けでそれがすることができるんです。
We cannot do with our strength, but the Holy Spirit can help us.
神様が私たちの心の性質を変えてくださるんです。
The God will change totally our hearts.
神の霊によって人が生まれ変わるんです。
Through the Holy Spirit, our spirit can be totally changed.
素晴らしい、驚くべき神様の再生の恵みだと思います。
And this is a wonderful grace of God.
エゼキエル書の36章26節を開けてみてください。
Ezekiel?
はい、エゼキエル36章。
36
節から。
36:26。
あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。約束があります。
This is a promise from God that He will take a heart of the stone and give a heart of flesh.
自分自分私私っていう肉の思いは神様に反抗するものです。
And our heart is like contradicting to God.
肉が強いと服従することはできないんですね。
If we had a heart like that, we cannot obey God.
でも、
But
神様はそれをするのを助けるツールを与えてくださってるんです。
But He can help us and He give us a tool to break down things.
それは祈りです。
And that's prayer.
私たちの弱さと神様の強さを祈りによって交換することができるんです。
And through the praying, we can change
アメンですか？
the power of God to our weakness.
この方法をどうか皆さん軽んじないでください。
And don't make it smaller, the prayer.
私たちが恵みの中に入るためにこの強力なツールを使ってください。
To enter the grace of God, we have to use this tool.
エペソ書の2章1節に人はもともと不従順な子だってあります。
And Ephesians 2:1 Ephesians
どんな人も私たちは生まれた時から生まれてこの世に生を受けたものとしてある私たちっていうのはもう不従順なんです。そういうものなんです。
We are not obedient.
だけれども祈りによって私たちは自分の弱さと主の強さを変えることが取り替えることができるって神様約束してくださってます。
The power of God, we can change our weakness of ourselves to the strong of God.
こんなに素晴らしい祝福なのに逆に従わなかったとしたらどうなるでしょうか。
If you have this blessing, if we don't obedience, what will happen?
神様は実は不従順っていうのがお嫌いなようです。
God don't God, He hates the not obedience.
聖書の中にもたくさんいろんなそういうお話が出てきます。
And the Bible has a lot of stories about that.
例えばアダムの子カインは弟を妬んで殺してしまいましたね。
Like in the Bible says, the son of Adam, Cain, killed Abel.
神様が言われたことに従いたくないって言って。
He didn't want to obey God.
不従順が殺人を生み、彼の呪われた人生が始まってしまうんです。
And that the thing he killed his brother and he had a cursed life.
またサウル王は預言者サムエルの代わりに彼が待ちなさいって言ったのに待てなくて自分で全焼の生贄を捧げてしまったりしましたね。
And the king Saul gave the sacrifice even though Saul said wait.
でその後それは良くなかったよって、ね、叱責を受けたのにもかかわらずその後もまた従えなかったですね。
Even though Saul, no, the Samuel said to him that don't do that, he didn't obey it again.
例えばアマレクを征絶した時に全てのものを征絶しなさいって言われたのにああもったいないなと思っていいものだけを取り分けたりしました。
Even though Samuel says to him that kill all the things, take all of him, burn all the things, but he didn't obey.
第一サムエル記の15章22節
And third Samuel 15
22節です。
So, no, 22 First Samuel 15:22
聞き従うことは生贄に勝りありますね。でちょっと飛ばしますけど、そして従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主のことを退けたので主もあなたを王位から退けたとあります。
And, if you don't obey it's like idolatria idol worship。
このようにサウルは従わなかったばっかりに自分の地位を失い滅びに向かってさまざまな災いに遭っていきます。
And he was destroyed from God.
先ほどのサムエル記にあるように聞き従うことは生贄に勝るってあるんです。
And the verse says that if you listen to God is like offering to God.
生贄をするに勝る
素晴
らしいこと、尊いこと、大切なことなんです。でも究極の従った人っていうのはやっぱりイエス様ですね。
but who obey God was Jesus.
死にまで従われたんです。
He obeyed until the death.
アブラハムのようにすべての疑いとか不平不満を打ち砕いて御言葉に聞き従って。
He walked through with the Bible.
そうすると主が主に本当に喜ばれます。
And God was really happy about it.
そして魂の平安とか不安とか恐れから解放されて。
He was free from all the fear and many things.
神様の祝福の中を豊かに生きることができるんです。
And we could live in the grace, abundant grace of God.
子育てでもね、同じようなことが見えるかと思うんですけれども、
disciplining children, we can see that too.
ね、自分の権威に従うことを教えるということ。
We have to teach our children that they have to obey the authority.
これはすごい大きなポイントです。
This is a really, really important thing.
時間をかけて何回も教えていきます。
We have to teach that with a lot of time.
なぜなら子供は生まれた時から権威に反抗する生き物だからです。
Because children are meant like to have not obey the parents.
で、何回も何回も権威に服従するということは、それが恵みなんだよということを教えていくんです。
This is a grace of God that you can obey the authority.
従いたくない。自分のしたいようにしたい。
And if you want, I want to do what is I want, the
children 自分の肉に従って生きたいっていう挑戦に何度も何度も繰り返し立ち向かって教えていくんです。
And we have to teach them with a lot of time.
またこの世 の, ね、聖書が言う従うという意味とこの世が言っている従うという意味が全く違うので間違ったイメージが私たちの中にかなり入っているんですね。
And obedience of this world and obedience of the Bible is different, so our thoughts are sometimes wrong.
だからそれをミックスさせてしまって私たちは時々混乱するんです。
Or sometimes we mix the discipline of the world and our the Bible.
でも聖書が言う従順っていうのはものすごい祝福なんです。
But the obedience of the Bible is a lot of blessing from God.
ね、本当に私たち の, あの教会 の, あのメキシコの王位の人たちは従順から来る祝福にあふれていました。
And we went to the church of Mexico and it was blessed by the blessing of obeying God.
にあの宣教師たちもそうです。
Many missionaries too.
すごくね難しいものがいっぱいあるんですよ。皆さんそれぞれね、あの本当にね、あの殺されそうになったりした証も聞きました。
There are people who was almost dead because they wanted to kill that person and many difficult things.
迫害の中宣教している人たちもいます。
There was people who were preaching the gospel in the persecution.
でも彼らはやめずに従順に忠実に従い続けて祝福に満たされてるんです。
They were loyal and they obeyed the word of God. They walk in the right place and they had a lot of blessing.
私たちはもうすでに世に勝っているって神様約束してくださっています。
God just told us that we win this world.
なので、ね、この戦いに勝つかな負けるかなじゃなくてもうすでに勝利があると確信して握って従順を携えて前進していけばいいんです。
We have to hold the victory of God that He has given us and we have to go more and more.
本当にあの今回のメキシコの旅ではあのそういうことをすごく教えられました。
And this trip it wasGod had told me a lot of things about this.
本当に私たちの皆さんの家族が海の向こうにたくさんいました。
And we have a lot of family over the sea.
あのガルザ先生がもう礼拝の中では毎週のように日本の話もされますし。
And the pastor Rodolfo Garza and Misa de Monterrey, he has talked about a lot of Japan every week.
本当にアミスタデの新聖書学校を出た吉弘さんとルミ子さんを日本で宣教師として送り出しますと言ってアミスタグループの本当に皆さんが祈ってくれています。
アミスタグループ they were praying for the pastor Yoshihiro and Rumiko to send to Japan again。
本当にそのことを痛感した祝福に満ちた旅でした。
I was full of the thought of the grace of God。
皆さん本当良かったですね、この教会で。
Thank you God for we are in this church。
私は本当にそのことをね再確認してきました。
And I could recognize that when I went to Mexico。
でまた9月にもチームの人たちが来ます。
In November they're coming September they're coming in the Mexico team。
良い時が持てるといいなと思います。
And I think it'll be a good time。
はい、ではお祈りしたいと思います。天の父なる神様、感謝します。
Thank you, Heavenly Father.
あなたの恵みと祝福が尽きないことを感謝します。
Thank you because your grace and your blessing is coming.
あなたは愛の方です。
you are love.
あなたは間違ったことをされない方です。
you don't do wrong things.
私たちの祝福のためにすべての約束を備えてくださっています。
And for a blessing, you have prepared a lot of things for us.
私たちが肉の思いにとらわれるのではなく、主よ、本当にあなたの御言葉に生きるという選択をすることができますように。
Help us to not obey our flesh, but obey you, Jesus.
あなたに従った時に広がる素晴らしいあなたの祝福のまだ体験したことのない世界を私たちに見せてください。
Show us your glory through our obedience, Lord.
主よ、あなたの祝福が私たちが知っているよりもはるかにはるかに大きいことを感謝します。
Thank you that your blessing is more than we think.
聖霊様、どうか助けてください。
Holy Spirit, help us.
私たちがあなたの備えてくださったら祝福の領域へと入っていくことができますように。
Help us to enter your holy place.
従順を学ばせてください。
Help us to know obedience.
忠実を学ばせてください。
To be loyal.
主を感謝します。
Thank you, Lord.
イエス様の名前によってお祈りします。
In the name of Jesus.
アメン。
アメン。